おはようございます。ちょうど1年ぶりですね。去年の8月にも伺いましたので、本当にご無沙汰しています。今日はよろしくお願いいたします。今日の聖書箇所はマルコによる福音書10章の46節から52節になります。新教訳新約聖書の83ページです。マルコの福音書10章46節からお読みします。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨てて踊り上がってイエスのところに来た。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。御言葉は以上でございます。盲目で物乞いだったバルティマイがイエスによって目が見えるようにされました。そしてエルサレムに向かってイエスに従って共に歩んでいくというお話です。イエスは弟子たちを連れてエルサレムへ行かれる旅の途中でした。その旅で弟子たちにいろいろなことを教えながら進んで行かれていました。エリコに疲れる前にはご自身の身に起こる受難と復活について予告されています。弟子たちに受難と復活の予告はたびたびされていますが、弟子たちにはその意味がよく理解されていませんでした。それはイエスが語られていることと弟子たちの持っていることに食い違いがあったからです。イエスは十字架の死と復活に向かってエルサレムへ向かっておられました。弟子たちの認識は、イエスがユダヤの王になるために進まれる行列に参加しているという認識でした。バルティマイの癒しの直前にゼブダイの子ヤコブとヨハネがイエスにお願いをします。イエスが栄光を受けた時、一人をイエスの右に、もう一人を左に座らせてくださいという願いでした。弟子たちはイエスがなぜエルサレムへ行かれるかを理解していませんでした。イエスは自分の使命を見据えながらエルサレムへと近づいておられました。どのような困難が待ちかねていようとも行かねばならないエルサレムへの道でした。イエスとその一行がバルテマイと出会ったのは、イエスがエルサレムに向かうためにエリコの町を出て行こうとされた時でした。この話はほぼ同じ内容でマタイによる福音書とルカによる福音書にも記されていますが、癒された人の名前がバルテマイと書いてあるのは マルコによる福音書だけです。マタイによる福音書では2人の盲人、ルカによる福音書ではある盲人とだけ記されています。バルテマイと書いているのはマルコは彼に焦点を合わせたかっただけかと思われます。福音書ではイエスによって癒された人は多く登場しますが、名前の記された人はごくわずかです。バルティマイという実名が出てくるということは、彼はマルコによる福音書の記者に関係する初代教会で有名な信者だったのかもしれません。またイエスによって癒された人で、癒された後イエスに従って歩んだ人もごくわずかしかいません。なお住まれるイエスに従ったとありますが、これはバルティマイがイエスの弟子になったことを示しています。冒頭46節に、一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていたとあります。エリコの町はエルサレムから二十数キロのところにあり、エルサレムまで歩いて一日の道のりでした。エルサレム神殿の働きをしている祭司やレビ人たちのうち、多くの人は神殿の仕事がないときはエリコに住んでいました。また交通の要衝にあり、物の流れ、人の流れも多いところでした。住んでいる人も多く、ユダヤの町々の中で栄えており、裕福の町の一つでした。エリコに出入りする人も多く、また吸い腰の祭りを控えていることもあり、エルサレム詣でをする人も多かったと思われます。そのためバルティマイのように施しを求める人の多くが町の門の周辺に集まり、道端に座っていました。当時盲目の人のように体にハンデのある方は仕事がありませんでした。生き延びるために唯一の方法は物乞いをすることでした。バルティマイもその中の一人でした。そこへイエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒に通りかかりました。バルティマイにその群衆の足音が聞こえてきます。そして誰が通り過ぎておられるかと周りの人に聞きます。ナザレのイエスだと聞くと、イエスの注意を引くためにバルティマイは叫び声を上げました。当時優れた旅教師が旅行するときに、群衆弟子たちが周りを取り囲んで歩きながら教えを聞くという習慣がありました。イエスが歩きながら教えられるのを聞いている人たちにとっては、バルティマイの叫び声は邪魔なものです。彼らはバルティマイを叱りつけて黙らせようとしますが、バルティマイは叫び続けます。それは目が見えないので自分でイエスのところへ行くことができなかったからです。近くにいるはずなのに、彼にはイエスのことが見えませんでした。イエスに気づいてもらうためには、自分のいる場所から叫び続けることしかできませんでした。イエスに気づいてもらうためには、 それしかなかったわけです。そこでイエスは立ち止まり、バルティマはイエスのもとへ伴われます。イエスのあの男を呼んできなさいという言葉は、バルティマを騙せようとしている人たちへの叱責の言葉とも言うことができます。そして人々はバルティマに励ましの言葉をかけます。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。ここにはバルティマイの本当の思いがありました。どうしてもイエスと顔を合わせてお願いしたいという彼の叫びを誰も止めることができませんでした。彼は自分の困難を訴えるために会いたいと思っていた一人の人に出会うことを固く決心していました。それは必死の願いでした。そしてイエスの召しに対する彼の応答は即座になされ、とても熱心なものでした。できるだけイエスのもとへ早く行くために邪魔な上着を投げ捨てました。バルティマイのようにホームレスに近い境遇の人にとって上着はとても大事なものです。寒い夜は布団代わりになります。エリコは内陸の盆地ですから、夜は相当冷え込んだことでしょう。立法でも貧しい人にお金を貸したとき、その借金の方に上着を取ってはならないと定められていました。しかしバルティマイはイエスがお呼びになったとき、上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来たとあります。踊り上がってとは、なんという大きな喜びの表現でしょうか。しかも目が見れるようになったから踊り上がったのではありません。バルティマイは目を癒していただく前に踊り上がったのです。イエスがきっと目を癒してくださるという確信があったのでしょう。そこに彼バルティマイの信仰が見えてきます。バルティマイは自分のことを助けられるのはもう神しかいないと思っていました。彼の目が見えないことは人間にはどうしようもないことでした。彼にはもう神しか望みはなかったと言えます。神の憐れみにすがるしかなかったのです。バルティマイはイエスの癒しの噂は聞いていたことでしょう。イエスこそ本当のメシアではないか、イエスこそ自分を助けてくれる神ではないか、バルティマイはそう思うようになっていたと思われます。そのイエスがエリコに来ているらしいと聞いて門の近くに座っていました。ですからダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けたのです。ただ一度しか起こらないような機会というものがあります。イエスがエリコを捕らえるのはこれが最後です。バルティマイには今しかないということが分かっていたのです。第二コリントに次のような言葉があります。私が読みしますので、そのままお聞きください。コリントの信徒の手紙に6章2節。なぜなら恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日には私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日。バルティマイにとっては今しかなかったのです。 そしてイエスはバルティマイに何をしてほしいのかと尋ねます。この問いかけは情報を得るというよりもイエスご自身の愛に満ちた言葉といえます。先生、目が見えるようになりたいのですに対しイエスは、行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったと答えます。これはイエスの癒しの技がバルティマイの信仰への応答として、神の力と愛によって成し遂げられることを表しています。一畑で物乞いをしていたバルティマイは、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫び、見えるようになることを願いました。この願いは救いの可能性がすべてイエスにあるという信仰から出た叫びでした。見えるようにされたバルティマイにとって、信仰とは見えるようになったということだけでなく、救いに預かったということなんです。これはバルティマイの心の目も開かれたということができます。心の目が開かれたバルティマイはイエスを心の目でも見ることができるようになりました。そしてイエス・キリストを救い主として信じ、神を崇めながら従うものとなったのです。このことからイエスによって見えるようにされたのは、この盲目のバルティマイだけでなく、私たちもそうであったと気づかされるのではないでしょうか。カルバンはその神学論文集においてこのように言っています。私たちの心の目が神によって開かれていることを認めないのは全く愚か千万なことであります。カルバンの言うように、私たちの心の目が神によって開かれるということは神の大きな恩恵なのです。私たちは神によって心の目を与えられています。それによってエリコからエルサレムと向かわれた主イエスの姿と、エルサレムでの主の十字架と復活を信仰の目で見ることができるのです。52節の最後にこう書かれています。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。イエスの進まれる道、それはエルサレムの十字架への道のことです。バルティマイは主イエスの進む道に従うものとなりました。そして主イエスの苦難の道を一緒に従うものとなったのです。エルサレムへイエスと共に登っていったバルティマイは、癒された両の目でイエスの受難を目撃したと思われます。もしバルティマイが癒された両の目でイエスのよみがえりを目撃したとすれば、主イエスがどのような方であられたかを本当に感じることができたのではないかと思います。ではお祈りいたします。父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。神様、あなたはあなたにすべてを委ね、憐れみを求めるバルティマイの願いを 聞いてくださり癒してくださいました。そして救いに預かるという福音を表してくださいました。あなたにすべてを委ね従ってまいります。どうか共にいてくださり歩みをお守りください。イエス・キリストの御名により御前にお祈りいたします。アーメン。